山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。6月この時期、湿気の多い夜に光るものといえばホタルです。ホタルの他に和歌山県の南部には森の妖精とも言われる光るキノコがあります。シイのともしびだけ、ご存知ですか？今日は光つながりで宮沢賢治の夜高の星前編をお届けします。夜高の星。夜高は実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでよぼよぼで一軒とも歩けません。他の鳥はもう夜高の顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、夜高よりはずっと上だと思っていましたので、夕方など夜高に会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでも夜高の真っ向から悪口をしました。
へん、また出てきたね。まあ、あのざまをごらん。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。
ねえ、まあ、あの口の大きいことさ。きっとカエルの親類かなんかなんだよ。
こんな調子です。おう、夜高でないただの鷹ならば、こんな生半可の小さな鳥はもう名前を聞いただけでもブルブル震えて、顔色を変えて体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところが夜高は本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえって夜高はあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、夜高は葉虫を取って食べるのでした。それに夜高には鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でも夜高を怖がるはずはなかったのです。それなら鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つは夜高の羽がむやみに強くて、風を切ってかけるときなどはまるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。それですから夜高の顔さえ見ると肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろと言うのでした。ある夕方、とうとう鷹が夜高の家へやってまいりました。
おい、いるかい。まだお前は名前を変えないのか。ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前のと比べてみるがいい。
母さん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。
いや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のはいわば俺と夜と両方から借りてあるんだ。さ、返せ。
高さん、それは無理です。
無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いい名だろう。そこで名前を変えるには改名の披露というものをしないといけない。いいか、それはな、首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと口上を言って、みんなのところをお辞儀して回るのだ。
そんなことはとてもできません。
いや、できる。そうしろ。もしあさっての朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうから、そう思え。俺はあさっての朝早く鳥のうちを一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様もその時がおしまいだぞ。
だってそれはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするくらいなら、私はもう死んだ方がましです。今すぐ殺してください。
まあ、よく後で考えてごらん。一蔵なんてそんなに悪い名じゃないよ。
鷹は大きな羽をいっぱいに広げて、自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。
一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで、口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊の目白が巣から落ちていた時は、助けて巣へ連れて行ってやった。そしたら目白は赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに、ああ、今度は一蔵だなんて、首へ札をかけるなんて、つらい話だな。
あたりはもう薄暗くなっていました。よだかは巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。よだかはまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りました。それからにわかによだかは口を大きく開いて、羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が幾匹も幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないうちに、よだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。よだかが思い切って飛ぶときは、空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシが、 よだかの喉に入ってひどくもがきました。よだかはすぐそれを飲み込みましたが、その時なんだか背中がぞっとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸がつかえたように思いながら、また空へ登りました。また一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。そしてまるでよだかの喉をひっかいてバタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとして、よだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐるぐるぐるぐる空をめぐったのです。
ああ、カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が今度は鷹に殺される。それがこんなにつらいのだ。ああ、つらい、つらい。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。
山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。
福山秀美の心のしおり。
心のしおり、次回は6月21日火曜日午後6時30分からの放送です。後編ぜひ聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。ではまた。